かこう時間に対してこう集中するためにはやっぱり返信するのが一番いいと思います。
うんうんうん。返信。
返信。
代わりに。
なんかね、どうしてもダラダラとね、いろんなことやっちゃいがちなんですけど、
うん、
これなんていうんですかね、例えばなんだっていうとね、仮面ライダーブラックでいうところの、ブラック RX ね、ブラック RX で
い
うところのバイオライダーに変身をすると、ちょっとわかんないの？この一番今トレンドの仮面ライダーの話では
。知らないです。ブラックかブラック RX かは知らないです。
そうだな、なんかウルトラマン Z でいうところの、アルファタイプ、これもわかんないから、ちょっとどうしたらいいんだろうな。ちょっと違う人呼んできてくれ
もらっていいかな。もっと身近な例ありますよ。もっと多分身近な例があると思うんで、そこ模索していただきたいんですけど。
そう、まあまあ、身近な例があるんで、それで喋りますけど。いや、まあまあ、なんか、その、例えば仕事するときは、やっぱ仕事の場所でやりたいじゃないですか。うん、まあ、理想を言えば。なんていうか、その、
仕事する場所だって。
うん、そうですね。だから、見た目は変わってないけど、なんか仕事の人みたいな気持ちになりたいし。なんかこう、そうね、遊びに行くときはちょっと服装をちょっとカジュアルなものにしたいなとかさ。なんか、ちょっとだけですけど、なんか自分の形を変えたいなというのがあって。で、最近その中で、これはわかりやすくていいなっていうのがあって。
うん。
料理するときに。
はいはい。
今まで何？裸でやってたわけ。裸ってちょっと違う、はい、いや、別に全裸じゃない。全裸じゃないよ。違うよ。
いやいやいや。裸ってそういうことになっちゃう。
油をさ、で炒めて、あちっとかってなんかこうさ、それが心地いいみたいな、そういうこと
になっちゃう。プレイですよ、もうそんなの。一人でやってるし、そんなこと。
はい、そうじゃなくて、普通の服のままでやってたっていうこと。
ああ、サラでというか、エプロンとかなしでってことですね。
そうそうそうそう。うん、はい、今までずっとそうだったんですけど、今まさにおっしゃった、うん、オレンさんおっしゃったエプロンをちょっとしてみようかなと思って、
うんうん、
ちょっとまあだからしてる人にはさ、そんなバカなって思いますけど、私はしたことはあんまなくて、うん、なんかそのままだからダラダラとシームレスにもう飯でも作っかっつってやーってやるみたいな感じなんだけど、なんかこう、うん、ギュッてこう縛って胸のあたりで、まあ、首かけて、うん、胸のあたりギュッと縛って、うん、よしやるぞっていう気持ちでやると、うん、なんかこう、うん、一気になんかねやる気が出てくるっていうかさ、その、うんうん、何ちょまあ違うんですけど、まあシェフになった気持ちっていうんですかね、
うん、
シェフモードになれるみたいな、シェフに変身するみたいな気持ちで、うんうん、わーっとできて、あ、なんかこういうものはちょっと大事にしないといけないなっていうか、
うんうん、
なんかだんだんダラダラとなんかいろんなことが全部同じ形でやっちゃうんですけど、なんか変身した方がやっぱこう集中力とエネルギーが湧くし、なんならこう、うんうんうん、はいここまで終わりっつって脱ぐとまた別に戻れるとか、あとなんか飯をよしじゃあ食べようかみたいな、なんかその辺がねこうパキパキと分かれていいなと思って、ちょっとエプロンをね、うん、していこうっていうそういう決意を最近改めてしたっていう話なんですけど。
ちなみに種ラジリスナー的には多分ポンさんといえばもやしを料理と称することでおなじみですけど、今回もじゃあエプロンをつけてもやしを主に調理
して、もちろんもちろんもちろんそうです。
やっぱりたくあんもちょっと切ってみたいな。
そうですよ。
やっぱそれだけでも気合が変わりますか？気合というかその味の感じとか変わってきますか？
いやだからもやしだってね、単に炒めるだけではないわけですよ。うん、もやしをこう、うんうんうん、ボウルでこうね、ちょっと洗うじゃないですか。で洗った後に、はい、もやしはこう水分が出ちゃうと、こうなんか炒めるときこうやっぱこう、うん、ダルダルしちゃいますから、きっちりとこう水分を取るっていうね。ならこう、なんとかペーパーみたいなやつできちっと取ってやる。
ああ、
そういう所作みたいなのとか、はいはいはい、まあ、ほんと余裕があったら、こう、もやしのあの毛とかも抜いたりとかするわけですよ。
ああ、もうほんとじゃあ中華料理のシェフの気分ですね。
そうなのかな、ちょっとわかんないんだけど、もやしの毛を抜くのはね、地獄だよ、ほんとに。全然終わんないから、あれ。そう。もやし洗うのにさ、10秒ぐらいで洗えるのにさ、
うん、そうですね、サク
サクもやし毛抜くのに30分ぐらいかかるからね。
そんなんで、あ、一本一本やっていくと。
そう。だから俺はもうやらないって決めましたけど。
あんま気になんないですよね、でもね。食べてね、もやし。
なんかね、でもね、プロの料理人はやっぱやるみたいよ。だそう、もっと効率のいいやり方があるのかもしれないけどね。
一気にね、ズバッといけたりとかね。
そう、でも、エプロンをつけながらやると、なんかそれも全然こう、何シェフ的には当たり前なんだよ、みたいな感じで。集中力上がって。多分、30分が27分ぐらいになるんじゃないかな。それぐらいスピードアップしますよ、きっと。
僕もやっぱだから、朝風呂入ってこう着替えるって、プロセスとして結構大事な気がしますね。仕事するっていう感じになるっていう意味合いで言うと。
ね、仕事着にもね、なった方がいいですよね。
うん、うん。
はい。ということで、はい、友達職場、夫婦のちょっとした雑談から一人ごとのお相手。仕事のヒント、小説のネタの種など、直接役には立たないけれど、あなたの記憶の扉を押すような、そんなラジオを目指してます。ということで、種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストでございます。お相手は、カルチャー中毒者のオレンジさんと、
どうもどうも。
ふらふらと街を歩いたりしているだけの人、ポンでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。ということで、今回は、どなたかのおしゃべりの出だし枕を練習するというですね、種枕のコーナーです。先週のニュースとかね、トピックスなどを、つまみにして、枕をね、考えていこうというコーナーでございます。
はいはい。
では、まずは先週のニュースですね。真っ暗なニュースということで、矢野経済研究所と株式会社ウェブ経済研究所のコラボレーションで作られたニュース口コミランキングを見つつお話をしていきたいと思います。はい、さあ先週あったやつ10位まで入っています。コロナ対応、看護婦不足、マスク拒否、ホテル、鬼滅の刃、
看護師ですね、
工業収入とかね。はいはい、時短要請、飲食店とかね、アメリカ大統領選、司法長官、ガソリン車禁止、GoTo トラベル延長、大阪外出自粛などなどがございましたが、オレンジさんなんか気になったのありますか？
また鬼滅の刃行きそうになりましたよ。そうですね。そうだなぁ、どれだろうなぁ。まあ、全部一応さらっと見てはいるんですが、うん、動くガンダムかな。
すごい今渋いところですけど、これ10位に入ってますからね。
横浜ね、ポンさんもこれ興奮したんじゃないですか。はい。
映像の方を見るとね、すごいですよね。うん、なんかまあお台場に行っとき、RX78 ガンダム初代ファーストガンダムがね、ありました、ね。今ユニコーンガンダムに変わって、
あ、今変わったのかあれ。
そうそうそう。で横浜の方ではもう結構動いたり、あと乗ることもできるのかな、疑似的に乗ったりとかもできたりとかして。うん、なんかまあ見てないから何とも。
ぜひ、はい、モノマネを、モノマネを、はい。
モノマネ？
アムロ、アムロのやつ。
アムロ、なんだっけ？アムロ行きまーす。
こいつ動くぞですね、はい。
あ、なるほどね。はい。やってくれればいいのに。はい、そうですね。
パフェ
あと、まあ、はい、うん、トピックスのでやりませんけど、あれですね、なんだっけ。流行語大賞が決まりまして。三密になりましたよね、確か
に、ね。そういえば、このトピックスに入ってこなかったんですね。そっか。そうですよね。
三密とか、鬼滅の刃とかね、なんか入って、フワちゃんとか入ってたみたいですけどね。では、続いて、私が気になった枕なトピックスということで、今回はちょっとね、ちょっと世間におもねりまして、いろいろランキングを拾っていきたいと思います。まず、最も聞かれた音楽、2020年ですね、は、もうこれ、答えとしていいでしょう。オフィシャルヒゲダンディズムのプリテンダーだそうですよ。もうこれが全部の中で一番聞かれた。そうです。ね、アマゾンミュージックのなんかその、アマゾンは総合ランキングね、出したりとか、あと、スポティファイとか、アップルミュージックとか、全部1位がオフィシャルヒゲダンディズムですよ。
ふんふんふん。
すごいよね。まあ、その他、夜にかけるとか、なんだっけ、夜遊びの人ですね。あと、キングヌーとかもいろいろありますけども。何聞いてました？今年は。
全部聞いてましたけど、
一番聞いてた。
スポティファイのランキングでは、藤井風さんの優しさが一番でしたね、うん、僕は。
それはね、どうやって聞くの？藤井風さんのやつを。
うん。
どうやって聞くわけ？
ん？ Spotify で普通に再生して。え、どういうこと？
その、いやいや、だから、藤井風さんを聞きたいと思ってその曲をずっと聴いてるのか、もしくはそのデータを自分で持ってるのか、アルバムがあるのか、どういう感じで聴いてるの？
藤井風さんはアルバムも買ったけど、Spotify って基本的にその、うん、アプリ上で再生された回数で計測されるので、アプリ上で、なんていうの？プレイリストの中に入ってるパターンもあるだろうし、アルバム単位で聴いてるパターンもあるし、単独で聴いてるパターンもあるし、って、その総合値っていう感じですかね。
あ、じゃあ、その、いやいや、なんつうの、例えばアルバムを持ってたとしたらさ、うん、そのアルバムをずっとかけていて、いや、今年はやっぱ藤井風いっぱい聴いたわ、みたいな言い方になるんだと思うんです。
それで言うとわかんないんですよね。だから、Apple Music で聴いてる場合もあるし、YouTube で聴いてる場合もあるし、
だからそのいろんなプレイリストの中にいろんな曲入ってるけど、うん、まあ、それぞれにちょこっとずつ藤井風が結構入ってたみたいなことかな。
いやいや、僕が言ってるのは Spotify っていうサービスの中で聞いた中のランキングが1位だっただけです。だから総合的にそのアルバムとか Apple Music とか聞いてるものを数値として入れるとわかんないです。どれが一番か。
うん。いや、まあ、そんな正解っぽいこと聞いてないんだけど、いや、なんとなく感覚でどれ聞いてたとかってあるのかなと思って。あんまりじゃあ平均的に聞いてる感じなの？
毎週のように新譜大量に聞いてるんでわかんないですね。
なるほどね。そうかそうか。うん、まあまあ確かに1年長いですしね。
うん、まあそんな。だから毎月いい曲みたいなプレイリストで、うん、Spotify で作ってます。よかったなって曲。
自分でもね、
作る。でもそれでも毎月80とか100とかだから、合計で
大変だね。なんか音楽評論家みたいだよね、そういうのね。もう、俺1年。
なんか残しておきたいんですよね。よかったなと思ったものっていうのは。
うん、そう。ですか。はい、ありがとうございます。そして、続いて映画ですね。映画賞がちょっと最近発表されまして、横浜映画祭で、海辺の映画館、これは大橋信彦監督ですね。これが作品賞だそうですよ。それからアルプススタンドの橋の方などを撮った頃、これ城貞秀夫さんっていうんですかね。
城貞秀夫さんですね。
城貞さんが監督賞ね。で、新人監督賞ということで、佐々木インマイマインですね。
はい、あ、これ素晴らしかったですよ。はい。
はい。僕ちょっとこれね、あまりゾーレも見てない。
城城秀夫さんでした。失礼しました。城城秀夫監督です。
はい。失礼しました。で、さらに、新藤兼人賞というのもありましてですね、こちらの方は、これなんだっけ、37、セカン
ズで、あと、はい、
はい。
光さんが
、うん、光さんが新人賞の金賞だそうですね。で、同賞が佐々木今井マインの、内山さんということですね。
うん。
すごいですね。この、ね、出生時に37秒間呼吸が止まっていたことによって脳性麻痺となった女性の成長を描いたこの作品。ね、なんか NHK でもやりつつ、映画にもなって。うん、
映画の結構さらにその先の話を作ってましたね。ね、
世界で活躍してるのが普通になってる感じがありますよね、なんかね。
なんかまあバックグラウンド関係なくね、海外で映画撮るとかっていうのは全然あるパターンになってきてますね。
なんかね、コロナ禍の話とは思えないぐらいこうなんか盛り上がってるっちゃ盛り上がってますよね。
ね、まあ、ヒットしてるかというと難しいですからね。
まあまあまあ、うん、まあそのね、興行収入という意味では非常に悩ましいところですけどね。
うん、
はい。そして、ゲームアワード2020というのもあります。
うん、
ゲームジャーナリストの、グレッフ・ケティフィシー、これ読めませんね、これね。が主催するザ・ゲーム・アワードという、アワーズというのがありまして、まあ、いろんなね、そのメディアの人とか、関係者などで選ぶ賞らしいんですけど、この一応、ゲーム・オブ・ザ・イヤーというのがあって、これノミネートされているのがあります。まあ、で、これ12月10日に発表されるらしいんですけど、一応ノミネート作品が、集まれ動物の森、ドゥーム・エターナル、ファイナル・ファンタジー・セブン・リメイク、ゴースト・オブ・ツシマ、ヘッズ、ザ・ラスト・オブ・アス・パート2ということで。
うんうんうん、
まあ。ゲームってやっぱあれだよね。ピンとこないと華々しいよね、このね。
去年は赤狼とかでしたっけ？あれ？違うか。
何でしたかね。
今年は、まあ、松島かラスガスなんじゃないですかね。なんとなくな。
そうね。まあでも影響力で言うと動物の森はすごいですけどね。うん、バイデンさんからやってるぐらいですからね。
ね、そうね。うまくいってなかったですけどね。うんうん、
さあ、そしてさらにさらにランキングでいきましょう。4番目に、雑誌社が運営するウェブメディア最新指標が公開されたということで、
うん、
まあ、一番見られているのは何かといえば、まあ、文春オンラインということですね。
あ、文春オンラインなんだ。
はい。一応、文春オンライン、現代ビジネス、東洋経済オンライン、週刊女性プライム、P プラスニュースポスト7という順番だそうですよ。
うーん、
でも結構圧倒的だよね。3億
そうです、ね、
ページビュー、ね、ということですよね。まあ、あんま見てます、ここら辺。まあ、意外と僕も見てますよ。
文春はちょいちょい見るかな。現代ビジネスもちょいちょい、うん、なんか現代ビジネスはね、いろいろとね、思想のいろんな広がりがあるので、なかなかあのどう評価していいかよく分かんない感じあるけど、東洋経済、週刊女性、ハッピープラス、ポストセブンあたりは全然読まないか、あえてなんかそのメディア名が見えたら読まない感じあるかもしれないですね。
そうね、まあ、週刊女性プライムなんかは、うん、まあ、ちょっとあれだよね、癖が、匂いが残りますよね、なんか女性誌っていう感じがね。
まあ、ものすごくなんか物語にある芸能人ネタとかもなんか読んだことあったかもしれないけど、なんか忌避しちゃいますね、こういうメディアの名前見ちゃうと。
うん、まあね、ちょっと先ほどのランキングに比べて、まあ、なんていうか、数字でしかないといえば数字でしかないんですけど、まあでも影響力でいうね、文春オンラインはやっぱり強いっちゃ強いんじゃないですか。だってもう、スクープしてんのここだけじゃんっていう話もね、ありますからね。
身長とかが最近、なんか他メディア叩きにしかなってないからなっていうのが、
うんうん。まあまあまあ、でもね、ちょっと頑張っていただきたいですよね。さあ、そして、5番目です。これも一応ちょっと話ね、気になりますよ。20GB で2980円のアハモが安いわけというね。
すぐになんか笑顔になる感じしますね、アハモ。
はい。実はドコモの本でも見え隠れっていう記事がありまして、まあ、他にもね、アハモが抱える3つの不自然な点とか、まあ、とにかくみんな信用を置いてないぞっていう感じがもうバリバリする記事がいっぱい出てますけども。これどうですか？アハモにします？
他で言う Y モバイルみたいなことを公式のサービスとして出したってことでしょ、これ。
まあ、言うと、サブブランドじゃないんですよ。
うん、サブブランドじゃないんだけど、あえてこうメインブランドとしてサブブランド、うん、他の、あの au とか、ソフトバンクとかでは、サブブランドでやってるようなことを、うん、メインブランドに無理やり持ってきてやってるみたいなことなんでしょ、これ。
そう、まあ、無理やりというか、あの、うん、サブブランドじゃありませんって言い張ってんだけど、これどう見てもサブブランドじゃねえのっていう風なツッコミがまあ入ってるってことだよね。
なんかオンラインからしか予約はできないところでしたっけ？で、
そうそう、手続きだとかサポートだとかは全部オンラインだけで、まあ疑われてるのは、その例えば、携帯のその、何？表示にさ、ソフトバンクがいろいろ出るじゃん。そこのところにアハモって出るらしいんだよ。はいはい、今、なんか違った見ると。それドコモじゃないのみたいな話だとか。そうそう。まあ、あと、あの、宣伝の中でも、一つのコースしかありませんって言ってるんだけど、
うん、
アハモが一個あって、コースが一個ならわかるけど、ドコモの複数のいろんなコースの中で一個なんだから、一個のコースって変じゃん。言い方としては。だから、なんかちょいちょいやっぱこう、無理があるんだけど、
まあ、菅さんがね。
そうそう。なんか、そういう風な話で言うと、この無理やり押したことが影響力があるのかしらっていう気もまあしますけど、なんかちょっと嫌だね。なんかそういうことで言うと。
そうですね。
こういう動き。まあでも安きゃいいってことなのかね。どうなのかね。まあまあね、あの、日本って外圧からしか動かないみたいな、そういうことを言われたりもしますから、なんかまあ、こういう仕方し、やり方しかなかったのかなという気もまあしなくもないですが、まあちょっと微妙な気持ち。
ここは今もうキャリア契約してないですからね。うん、
あ、
契約してるのか。楽天だ。楽天モバイルに契約してますわ。
はいはい。そうね。だから楽天とかね、他のその格安スマホたちがね、イライラするよね、うん、なんかね。
ねえ。
まあまあ、ちょっともうちょっとね、これすぐ始まるわけじゃありませんからね。
うん、
そして、 6番目、LGBT あったことがないと思う人に知ってほしい3つのデータという記事が、with ニュースに出ていました。大阪市民の働き方と暮らしの多様性と共生に関するアンケートというふうなデータの中で、LGBT の数が、まあ、2.7% というふうなデータが出ていたりだとか、それから、この市民調査っていうのは、だいたい平均 OECD 諸国の調査結果に近い数字である。だから、まあ、世界的な、まあ、分布とあまり変わらないんじゃないか、みたいなことだとか。うん、あと、身の回りにそういう人がいますかっていうふうな回答で、20代とか30代は 10% を超えていたけども、50代では 2% から 3% だったというふうな情報だとか。うん、あと、まあ、嫌悪感という言い方書いてましたけど、まあ、20代でも3割ぐらいはありましたみたいなデータがありました。
嫌悪感ってなんだ。
ま
あでもこれ、まあね、だから調査だから一応だから自分で答えたっていうことですもんね。っていうことで言うと、うね、まあ、ちょっと果たして正直に答えるのかっていうのもありますよね、うん、そもそもでね。
そうね、まあそれは何でもそう言えばそうなんですけど、うん、まあちょっとあの2019年の11月なので、まあ、最新というわけではないんですけれども、まあなんとなくこういうふうな状況があるってことは雰囲気としてね知っておいてもいいかなと。7番目です。第203回臨時国会閉幕、政府が新規に提出した法案7本とはということで、これやっちゃうとめちゃくちゃ時間かかるんで、うん、なんかあの割愛するんですけど、うん、オレンジさん、うん、7本、これ、通った7本知ってます？
俺、種苗法しか知らねえかな。
いろいろありますよ。改正予防接種法。あの、新型コロナウイルスワクチンの接種が無料になるっていう法律ができたりとか。うん、あとあの、郵便物土曜日配達と翌日配達を廃止するっていう改正郵便法とかも通ったんですって。で、いろいろこう、なんか記事を見てね、調べたんですけど、7つ出てこなくてさ、どうしたらいいのかなと思って。
この記事の中に入ってないんですか？ 7 本って。
なんか、過剰書きとかなってないんだよね。だからちょっと俺が見落としてるのかもしれないんだけど、でも考えたらあれだよね、法案って、ノーチェックだよね。これダメだよね、ちょっと。反省しましたよ、少し。
確かに。
ね、まあまあ、種苗法の方もね、通っちゃいましたけどね、うん、さあそして8番目、香港民主派の新聞社主、詐欺容疑で逮捕、保釈認められずということで、うん、いや香港がねちょっと、どうですかこれ香港。
どうし、まあだから日本とかもね国際的に発言しなきゃ、菅さんがしなきゃいけないところだと思うけど、やっぱ中国とのバランスってことなんでしょ。習近平を国賓として迎える云々みたいなことを未だに言ってることだから、どうしたらいいんですかねこれって。本当にな
んかこの人はその新聞社屋を部分的に借りてたんだけど、それをなんか人にまた貸ししたんじゃないかという、まあこれは詐欺容疑で、
まあ別件逮捕じゃん。どう考えてももうなんか、
まあそう思う
よね、逮捕する理由見つけるみたいな、
うん、そうそうそう。で、まあ周庭さんたちも、まあ10ヶ月だけね、周庭さんはねとか決まったりとかしてましたけど、いやーなんかこれね、こういう時どうしたらいいんだっていうのをちょっとなんか悩ましく思ったりもしますよね。はい、ちょっとまた別に喋ってもいいかもしれませんね。そして9番目、ネット上の情報検証まとめというのが、インファクトというサイトに上がってまして、こういうのがそもそもあったんだって話ですけど、オバマ前大統領逮捕っていうニュースとか。
はいはい、それは騒いでるってのを見ましたよね。
あ、知ってる？そうなんだ。あと、新型コロナ感染者。
その人そもそもは知らないですけどね、そういう騒いでるやつがいるっていう話。流れてきました。
そうなんだね。新型コロナ感染者、外国人が8割だったみたいなに、まあ、誤報ですね。これ、結局のところ、誰がそういうことを言ってるかとか、何と誤解とか、その、混ぜ込んでやってるかっていうふうなこととかを、このサイトはちゃんと検証してくれてて、まあ、これ読むとわかんない。まあ、両方とも、まあ、間違いというか、これ、妥当性がないというふうな結論になってるんですけど、なんかまあ、こういうふうなものを見てね、なんかこう、一応、なんとなくどっちもあり得るなじゃなくて、 まあ一応これは妥当じゃないということを確認していくのは必要なことだなと思いつつ、めんどくさいことだなという、まあちょっと悩ましいところはあります
ね。なんかでもこういうなんかね、ちょっとでも裏取りしたらすぐ分かるようなニュースを拡散する人って反省しないんですよね、本当に。それは困る。それは違うと言っても、まあね、ただ見方が違うだけだとか、もうね。
最初のインパクトでね、語っちゃったり。
どう
やら、バイデンさんも、確実に当選が決まったっぽいですけど、まだね、そうじゃないって言ってる人もいますしね。う
ん、まあ、トランプ自身がそんなこと言うてますからね。
はい。いや、どうしようか。
困った。
そして、最後10ですね。ウイグル人強制労働防止法案。これアメリカですね。に、反対というふうに記事が出てますね。ナイキなどがロビー活動をしているということで、ナイキ、コカ・コーラなど米大手企業が、中国のウイグル自治区での強制労働を封じるための、アメリカの議会の審議法案に反対するロビー活動を展開しているというふうな記事なんですけど、まあ一応当たると、いやそんなことはありませんというふうに答えてはいるので、うん、
産経新聞ですからね、そこら辺眉つばしながら読まないと、
悩ましい、よく判定しづらいところではありますけど、なんかね、まあこの辺ちょっとちゃんと見てきたいなと思いつつも、でも事情はいろいろあるだろうなと思いますよね。
なんか、はい、ね、日本においてはナイキはああいう CM 作ったりはしてるけどっていう、うん、そこら辺の企業としての実態が伴ってない感じとかね、宮下パークの話もそうですけど、ね、難しいですね。
まあまあね、こう一つにまとめちゃいたくなるところの辺の難しさもあったりしますけどね。うん、さあ、では来週の予定パッと行きましょう。12月6日からですね、6日日曜日は、菅さんの誕生日なんですって。72歳だって。もう本当にね、おじいちゃんも頑張ってらっしゃいます。
あ、今じゃ収録日じゃないですか。収録日ですよ。おめでとうございます。ね、
はい。
はい、12
月7日は、ガーナの大統領選だそうですよ。あと、クリスマスツリーの日だそうです。12月8日火曜日は、アメリカ大統領選、各州の結果が確定する期限だそうですね。ここまで決めてくださいということですね。そして12月8日といえば、対米英開戦記念日ということですね。1941年12月8日、日本軍がハワイ・オアフ島、真珠湾のアメリカ軍基地を奇襲攻撃し、3年6ヶ月に及ぶ大東戦争に、まあ、太平洋戦争第二次世界大戦ですね、が勃発したということですね。一応ちょっと頭には入れておきたい。それからと中国の武漢で初めての新型コロナの感染者が出たのがこの日だそうで、もう1年経つということですね。はい、あとジョン・レノンが亡くなった日でもあります。12月9日は、国際腐敗防止で、公務員などの、収賄などですね、そういうのを防止しましょうという日だそうです。あと、漱石亡くなった日ですね。12月10日はノーベル賞受賞式ということで、今回はオンライン形式でおそらく行われるでしょうですね。そして世界人権デーなどもそうですね。あと、3億円事件の日だそうですよ。12月10日だったんだね。
へぇ、寒
い。はい。そして12月12日は漢字の日。12月13日は正月、ことはじめ、すず払いなんですね。12月14日は、はい、忠臣蔵の日。ああ、そろそろ年末って感じがしますね。という感じになっております。はい。では最後に、今回使いたい枕、お姉さんお願いします。
そうですね。やっぱアハモっていうのはなんかね、口にするだけでアハってなれるんで、いいんじゃないですか。アハモがいいんじゃないですか。
アハモの何の話をするの？とにかくアハモの話をする。
アハモって言って、アハモそれでいいんじゃないですか。
やる気がないの？それとも、ちょっとやっちゃってんの？大丈夫？
いや、結構真面目なね、ネタが多かったんでね。こう、こうボケる、はいはい、おでん予報みたいな、こうね。あれがなかったんで、今回。遊びがなかったんで。
そうですね。ちょっと硬くなっちゃ
い
まし
たね。アハモくらいかなっていう。
はい。ありがとうございます。ではね、むやみやたらとアハモと言いまくるっていうね、週にしていきたいと思います。はい。ということで、終わりにしましょう。種ラジの種枕でございました。はい、お相手は、俺ちょっと、これからガンダム見に行こうかな。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。